また会いたいと思われる人になる30の方法。そのうち、また会いたいと思われる人になるための大原則。楽しませるように、まず会議させないこと。また会いたいと思われる人になるために、まず心がけることがあります。それは楽しませるように、まず会議させないことというポイントです。また会いたいと思われる人になりたいなら、とにかく相手を楽しませないと考える人が多いのではないでしょうか。あるいは見せたり、あるいは笑いを話したり、ユーモアを言って笑わせたりです。もちろん、相手を楽しませることも大切です。相手に楽しんでもらえることを以上に、また会いたいと思ってもらえるように思います。その一方で注意したいこともあります。どれだけ相手を楽しませたところで相手を不快にすることがあるのはよくありません。不快にすることがあると、本性がないなしです。いい人なんだけど、という中途半端な状態になります。強い不快感を与えることが一つでもあれば致命的です。せっかくの本性を捨てて吹き飛んでしまい、投資になってしまいます。楽しませるように不快にさせないことを優先させる。人は、太陽に不快に抱くことが強く欲に残ります。人には、危険を捨てることがあります。不快に危険の意志です。不快なことがあると本能的に対しようとします。そのため、どれだけ相手を楽しませても不快にすることがあれば、せっかくの本性が長期になります。場合によっては、長期して終わらず、不快に終わることも少なくありません。プラスがマイナスに転じてしまうのです。そのため、初対面では、相手を楽しませるように不快にさせないことを優先させるのが賢明です。言い方を変えると、他人もやるように減点をされるです。まず、不快にさせないマナーを覚えた上で、次に相手を楽しませるのが正しい順番。相手を楽しませることも大切ですが、それは不快にさせないマナーを覚えたということです。また、相手と思われる人になるためには、正しい順番があります。まず、不快にさせないことができた上で、次に相手を楽しませるのが正しい順番です。人間は完璧ではないため、100% 実現するのは難しいこともあります。うっかり相手に不快感を与えてしまうこともありますが、できるだけ注意して少しでも増やすことです。まず、ここから始めていきましょう。また、相手と思われる人になるための大原則です。楽しませるように不快にさせないことに重点を置く。また、相手また会いたいと思われるのは難しくない。高度な技術も特別なテクニックも必要ない。また会いたいと思われる人になるには高度な技術や特別なテクニックが必要ではないだろうか。そんな心配をする人がいるようです。確かに技術は何をやったことないでしょう。ユーモアのセンスがあって上手に話ができた方が楽しい時間を過ごして好印象です。笑顔と笑いの時間は幸福感に満ち溢れていて、また会いたいと思ってもらえるはずです。また特別なテクニックが必要と考える人もいるようです。また会いたいと思われるという表現もあるでしょうか。相手のことを操作するようなイメージがあるため心理テクニックが必要だろうと考える人もいます。しかし、どれもよくある場合です。また会いたいと思われるのは難しくないのです。また会いたいと思われることは誰でも簡単に取り入れる。高度な技術は必要ありません。わざわざ腕をやって話す必要はありません。ユーモアセンスも必要だし。また会いたいと思ってもらえるのは話すことより一言重点を置くことがポイントです。相手のように話すことは必要ですが、ほとんど話は必要ないため、コミュニケーションが苦手な人でも大丈夫です。特別なテクニックも必要ありません。もちろん、ちょっとした工夫は必要ですが、テクニックを呼ぶことは大切なことではありません。練習すら必要ありません。あまり難しく考えすぎていると、頭がごちゃごちゃして、かえって取りにくくなります。もっと気楽に考えてください。また会いたいと思われることは誰でも簡単に取り入れます。もちろん、あなたにもできます。必要なのはちょっとした工夫。また会いたいと思われるためには何が必要か。必要なのはちょっとした工夫です。誰でもできることがあるんです。こういうことはどうする、こういうことを行えるという単純な方に取り組むだけです。一度に取り組む必要はありません。自分のペースで一つずつ取り組んでいけば十分です。特別なトレーニングも必要はありません。慣れまでに時間は必要ですが、一旦癖になれば自然としてしまうでしょう。数週間後、あるいは数ヶ月後、あなたはまた会いたいと思われる人になればっているのです。また会いたいと思わせることを難しく考えすぎない。また会いたいと思われる人になる30の方法。その3、また会いたいと思われるかは、たとの想像的な印象できない。また会いたいと思われるかどうか、そういう判断するのは自分ではなく相手です。そのため、また会いたいと思われる人になるためには、相手の立場に立って考える必要があります。また会いたいと思われるためには、どこで決まるでしょう。容姿で決まるでしょうか。いえ、違います。いくら容姿が良くても、演奏が悪ければ、また会いたいとは思われません。見出しなんで決まるでしょうか。残念ながら、これも違います。いくら見出しなんで整っていても、態度や言葉遣いに行きなければ、また会いたいとは思われません。態度や言葉遣いで決まるでしょうか。いえ、これも違います。いくら態度や言葉遣いが綺麗で整っていても、見出しなんで整っていれば、また会いたいとは思われません。では、コミュニケーション能力で決まるでしょうか。いえ、やはりこれも違います。いくらコミュニケーション能力がなくても、態度のない話からだと、不快感を与えてしまいます。また会いたいどころか、もう二度と会いたくないと思われる可能性もありません。また会いたいと思われるかはどこで決まるのか。あったとの想像的な印象で決まるのです。一度にマイナスがあっても、ここでプラスがあればいいです。ここさえ良ければいいというものではありません。態度、言葉遣い、見出しなんで整理策を整理策に決まり、それぞれのポイントの交換を持てることが重要です。ここで大切なのは、あくまで想像的な印象ということです。一度にマイナスがあっても、ここでプラスがあればいいのです。マイナスよりプラスの少しが見出しなんでなくても、それを何でもコミュニケーション能力があれば、想像的な印象は何だけです。たとえ、両親に恵まれていなくても大丈夫です。両親自身なくても、マナーや礼儀作法といった点で出すならば十分問題です。あくまで、あったときの想像的な印象で決まるのですから、なくさんすることはありません。大学入試のようなものです。苦手なことがあっても、想像的なお互いに取り入れればいいです。改善にコツコツ取り組んでいけば、想像的な印象も極めて悪くない。できることから一つ一つ取り組んでいきましょう。伸ばせる根性はもっと伸ばしていきましょう。そうすれば、少しが役に立つことがあっても、想像的な印象が良くなります。自分の印象を一部ではなく、全体的に見てください。改善にコツコツ取り組んでいけば、想像的な印象も極めて悪くなります。いつの間にか、あなたはまた会いたいと思われる人になっています。一部に役に立つことがあっても、別のことではなくて、想像的な印象を上げていく。また会いたいと言われる人になる30の方法。その4、名前を確認初めて会った時、名称感をすることがあります。特にビジネスの場合、初対面では名称感が定番です。この時、読み方が分からない名前を書けることがあります。特に、私を使った名前を多く見られます。不意な名付けていないですが、不意な名付けない名称も少なくありません。名称感でよくある場面ですが、ここは大切な瞬間です。読み方が分からない名前を見せるのはよくない。名前を読み方が分からないけど、まあいいか。いちいち確認しなくてもいいから。読み方が必要になったら、その時確認すればいいだろう。どれもやりもされる考え方です。後から名前を確認しようとしても、このように言いません。後から確認すればいいと思いますが、意外と確認はいりません。後になること、機械に難しかったり、心理的な抵抗が生まれたりして、気にくなります。名前を読み方が分からないと、何かと不都合が生じます。会話で相手の名前を読みません。名前を読み方が分からないといって、あれ、声を読むのもよくありません。うっかり名前を読み間違えると、相手に不快感が生まれ、抜っとされるでしょう。間違ったり、あったとも名前が分からないと声を確認になります。名称感の時に名前を確認しようとしないと、電源が生まれても声も発展することが難しくなります。途中で安定が途切れてしまうこともあります。名前を確認もすれば、名称感の社長と。名前を確認もすれば、名称感の社長です。読み方が分からないときは、名称を読み方が分からないときは、名称を確認しましょう。名称に書いてある名前を読み上げて、きちんと確認します。読み方に自信がないときも、電話を確認する方が安心です。確認する考える必要はありません。何と読みすればよろしいでしょうか、と聞かれです。相手はこういうことで名前に自信のある名前に決まることもあります。名前を聞くのは失礼ではないか。そう心配する人もいますが考えすぎです。名前を聞くのはむしろ根性です。自分に興味を持ってくれるとあるので根性です。たとえ相手が名前を聞くのであっても読み方を聞くのは失礼になりません。読み間違いを防ごうとしている。きちんと社長だと感心され印象深くなるでしょう。読み方に意識を向けるのは相手に意識を向けるのと同じことです。読み方を確認すると前に注意になるので覚えやすくなります。後から名称を返した時、あの時の方だと思い出しやすくなります。素晴らしい文に発展しやすくなるのです。名前を読み方が分からない時は名称感の特徴に聞く。また会いたいと言われる人になる30の方法。その後、シワの汚れも時間がなさそうになってくる。シワや汚れが気になるのは感性がなくなっている証拠。突然ですが確認してほしいことがあります。それはそのシワと汚れです。特別気になることはない。至って普通、清潔感もある。そう思うかもしれませんが、実際はどうでしょうか。改めて確認すると意外とシワになっていることに気づくことがあるのではないでしょうか。こんなところにシワが寄っている。こんなところが汚れている。ないと思っていても意識を向けると急に言うようになる。心理学でいうカラスオーターです。気づかなかったシワや汚れの際に自分でも驚くことが少なくありません。負のシワの汚れもしばらくすると慣れてくる。人には見られるという特徴があります。見られることは長所であると短所でもあります。負のシワの汚れもしばらくすると慣れてきます。シワシワ見なくなります。汚れが汚れに見なくなります。シワの汚れも汚れがなくなって普通に見えてくるのです。心が汚れは良いオーターです。シワや汚れが気になるのは感性が良くなっている証拠です。感性は一旦抜かれ始めるとどんどん悪い方向にされようとしていきます。気づかなければ直しようもありません。直さなければ悪化すると、そのままの状態がするとシワや汚れが良くなっても気づかなくなります。清潔感が欠けていても自分では大丈夫と思ってしまう。いつの間にか不衛生な雰囲気が出てしまい、出会いを下がります。 出会えたとしても相手に悪印象を与えてしまいかねません。結果として出会いを遠ざけてしまうのです。常にしわや余韻は敏感になっておく。常にしわや余韻は敏感になっておくことです。しわが寄っているならきちんと愛をかけましょう。愛をかけるとどんなしわも一発で飲みます。なかなか取れない余韻があるならクリーニングにした方が確実です。最終して定年劣化の皆さんが新しく買いたいことも検討してください。僕のおじさんは清潔さんでは欠かさないようにしておくことです。清潔さんは消費する魅力。清潔さんは消費する魅力のような働きをします。清潔さんがあるだけで周りの人は近づきたい、近づきたい、話したいと思ってもらいます。清潔さんは出会いでも出会いでも重要要素です。清潔さんになって嫌われることはあっても、清潔さんになって嫌われることはありません。100% 根性につながるポイントですが、大切にして過ぎることはありません。清潔さんを愛する人は縁結びの神様も愛されるのです。しわや余韻になれないか自分を振り返る。また会いたいと言われる人になる30の方法。総力。笑顔を振りますことは魅力を振りますこと。ニコニコしているだけで相手を魅了できる。また会いたいと思われる人になりたいなら心がける表情は一つだけ。それは笑顔です。また会いたいと思われる人になりたいなら笑顔を心がけましょう。ニコニコした笑顔は魅力の塊からです。ニコニコしているだけで相手は心と明るい気持ちになっていく。ニコニコしている人は明るい雰囲気があります。話をするときも笑顔です。話を聞くときも笑顔です。笑顔、笑顔、また笑顔。無表情で嫌われることはあっても、笑顔で嫌われることはありません。笑顔は深くてなく人を呼びます。笑顔は深いです。ニコニコした表情を見せると相手は悪そのためニコニコしているだけで相手は心と明るい気持ちになっています。一緒にいるだけで楽しい、自分が明るい気持ちになってくると好印象です。コミュニケーション能力に自信がないならなおさら笑顔を心がける。コミュニケーションに自信がない人もいるでしょう。コミュニケーション能力に自信がないならなおさら笑顔を心がけることです。ニコニコしながら聞き役にするだけで構いません。上手に話ができなくてもニコニコしながら聞いているだけで相手は心地よく感じます。笑顔で聞いていると相手は話を楽しんでくれている。もっと話したいと思ってくれます。気持ちよく話しなければ好印象につながります。特別楽しい話ができなくてもなんだか印象が良かったなと思ってもらえるでしょう。笑顔は印象アップの下道です。笑顔を見せるだけで印象が良くなるのですが、これほど簡単なことはありません。幸福には幸せを示すスイッチがある。大きな笑顔は不要です。幸福には幸せを示すスイッチがあります。幸福を上げると幸せになるスイッチの方に明るい気持ちになります。合格を少し入れられるのですが、これほど簡単なことはありません。笑顔にまずメイクはない。メイクを頑張るからまず笑顔になりましょう。メイクも大切ですが、笑顔はもっと大切です。笑い際も気にしません。堂々と笑顔を見せる人になりましょう。笑顔にまずメイクはないのです。また楽しむ笑顔になりたいと思われます。笑うことだけでなくずっと笑顔を心がけよう。笑うことだけで笑顔になるのではなくずっと笑顔を心がけましょう。あてから笑うまでずっと笑顔を心がけたい。表情筋が使えそうですが、合格を少し入れられるですが難しくありません。ニコニコな表現的な OK です。笑顔を踏まことは魅力を踏まこと。笑顔の場合は不要です。お金が当たらないのですが、笑顔は踏まれるだけで踏まましょう。得することはあっても損することはありません。笑顔を踏まことは魅力を踏まこと。ニコニコしているだけで相手を魅了していきます。気づけばあなたの魅力の方に立っていることでしょう。そしてまた会いたいと思われるのです。会ってから会えるまでずっと笑顔を心がける。また会いたいと思われる人になる30の方法。そうなら、共通点が多いほど、また会いたくなる。また会いたいと思われる人になるならあるポイントをお見せしましょう。それは共通点です。共通点なら何でも構いません。年齢、出身地、趣味、職種、家族構成、好きな食べ物だけでなく苦手な食べ物でも構いません。得意な食べ物ではなく不利な食べ物でも構いません。もし共通点が見つかったら、きちんと言葉出して自分と同じであることを伝えましょう。私も同じです。一緒ですね。と言えば印象的になり相手の記憶に残ります。ただ共通点を見せるのもいいですが、積極的になった方がより見つけやすくなります。どこに共通点がないだろうかと意識しながら会話をすれば見つかりやすくなります。共通点を見せることで見た戻しと思わせることができる。少しでもいいので見た戻しと思わせることです。共通点の多い人はまた会いたくなるという法則があります。共通点が見つかると親近感が生まれ、長い人になります。不思議なつながりを感じて運命を感じてもらいます。共通点が見つかれば見つかることを相手はあなたにまた会いたくなるのです。同じ経験も別としたら共通点。共通点の発見で見落としなしなのが経験です。同じ経験も別とした共通点です。論の経験、自然の経験、超意図の経験、超意外の経験、対外旅行の経験。相手が自分と同じ経験をしていることがあれば、自分も同じ経験があることを伝えましょう。私も同じ経験がありますという一言でいいのです。相手はほとんどの症状になり、長い人を感じてもらえるはずです。共通点は必ずあると信じること。どんな相手であっても、どこかに共通点があります。なかなか共通点が見つかないこともあるでしょう。生まれや育ちが違いないならなおさらです。大切なことは共通点は必ずあると信じることです。DNA で考えると、私は信じますので、同じ親から生まれた同心性教師ですが、どこかに必ず共通点があります。相手は相手になりかもしれませんが、それでも分からないことです。たとえ自分とは真逆の相手であってもしっかり探せば、どこかに共通点があります。ただ探しをする感覚になれば、楽しく共通点を探していけるはずです。共通点は大体同じでいい。共通点とはいえ、完全に切れなくても構いません。共通点は大体同じでいいのです。大体同じであれば、共通と呼ぶ範囲が決まって見つけやすくなります。例えば、自分が決めてる出身で相手が高知県出身なら同じ職種出身ですねと言えるでしょう。一つでも共通点を多く見つけていきましょう。共通点が多ければ多いほどまた会いたくなるのです。相手と共通点を見つける。また大体同じ人になる30の方法。その先、相手の話を途中で呼ぶと出会いを求める。相手の話を途中で遮ないことです。相手の話を最後まで聞かずに自分の話を話し始めていませんか。話の途中で納得できないことがあると、それは違うよと言いたくなります。話の途中で先の展開があると、つまりこういうことでしょうと述べたくなります。どれも理事です。話を終えると同じです。話を終えるのは失礼な行為です。相手の話を終えることは話の終点を奪うことになります。話を終えると大体という人はいても、そういう人はありません。初対面で話を終えると相手を不快にさせてしまい、印象が悪くなります。ましてや、話を何度も終えると不快感を倍増します。話を終えているとこの人は合わないと思われ、抵抗感を持たれるでしょう。残念ながらこれが現実です。不快な話をしたくても途中で気持ちがないで話す気がなくなります。この人と話をしても話を終えたときに願います。いつも話の終点を奪われたら最後です。相手の話を相手の話は最後まで聞きましょう。人は最後まで話を聞いてくれる人を好きになる心があります。話を最後まで聞くと自分の全てを受け入れてくれたと認識するためその人に好意的な印象を持つようになります。いいことができても余計な口はされません。途中で話を言いません。自分の話は相手の話が終わってから始めましょう。話が来たらなおさら聞き役に回ること。私は話すのになってという人もいるでしょう。話が来たらなおさら聞き役に回ることです。聞き役であってもきちんと最後まで話を聞く人は使います。うつまで話を聞くのではなく目を開かれさせながら話を聞いているとさらに好印象です。聞き役に回ることは適度な相づちが重要です。なるほど。そうですね。気の利いた相づちである必要はなく普通の相づちで十分です。話の合いない相づちを打つと相手はますます条件になりどんどん話していきます。相手の女性が共感することも大切です。楽しそうだね。大変だったね。辛かったでしょう。相手の気持ちに反論するなら一旦受け止めてから言いたいです。それは違うと思うこともあるでしょう。反論するなら相手の話を最後まで聞き終わってからにします。相手の話を全て聞き終わり、確かにそうですね。でも、というような話し方をすれば嫌な感じがありません。一旦受け止めてから言いたいようにすれば相手も聞きやすくなります。相手の話を最後まで聞けば、出会いは続く。あなたの印象は話を聞きたいと言います。相手にされたいなら最後まで話を聞くことです。話を終わず最後まで聞かれるのですが、考え方によってはこういうこと簡単なことはありません。相手の話を最後まで聞けば、また会いたいと思われます。再び、会う機会に恵まれ、出会いは続くのです。相手の話は途中で言わず最後まで聞く。また会いたいと言われる人になる30の方法。その9、悪天候は話すことができる。天気悪い日であったらこう言いましょう。いい日でありましたね。初対面で話をするとき、天気は笑いから入ることがあります。天気は定番の笑いです。最も話題に触れないテーマです。天気は共通に感じるので、何に対しても伝え、相手の話を合わせやすくなります。天気は笑いから入ることで、ずっと会話を始めることができるでしょう。発展後の日に天気を笑いを出すと言いました。さて、あなたに質問です。天気は悪い日には状況があるとします。発展後の日に天気を笑いを出すなら、どんな話し方をしますか。嫌な天気ですね。お天気は悪くて残念ですね。僕らはもっと天気が悪くなりたいですよ。こうしたフレーズで話すことが多いのではないでしょうか。確かに青空の日は天候ではないでしょうが、ここに注意があります。悪い天気をそのままスウェートに表現すると、どことなく暗い会話になりがちです。嫌な天気ですね。という言い方は嫌な一日になりそうですね。というふうにも聞こえます。お天気は悪くて残念ですね。という言い方は今回も大変残念になるかもしれませんね。とも聞こえるでしょう。 午後からもっと天気が悪くなるみたいですよという言い方は今日はますます嫌な気になりますよとも聞こえるでしょう。もちろん恋も大麻というのはないのでしょうが、内容を話すとどうしても雰囲気が悪くなりやすい。悪いニュアンスが内容に急します。薄内緒のように読みした雰囲気が漂って内心症が悪くなるのです。天気が悪くてもそれを悪く捉えた表現の心がけ。悪天候の日に天気が悪いことすなら心がけたいことがあります。天気が悪くてもそれを悪く捉えた表現の心がけましょう。前向きな考え方で悪天候を肯定的に表現するということです。こういうことこそ多少前向きな考え方にして悪い言い方をしましょう。今日は大雨ですね。水不足が一気に解消ですね。今日はすごい雪ですね。これはこれで風情がありますね。すごい台風ですね。風が強くて、たまにはこういう天気もいいですね。悪天候であっても肯定的な言い方をすれば悪い雰囲気が漂いますね。天気が悪くてそれが少なくても深い明るい光が差し込んできます。悪天候は良い天気。天気は悪くありません。天気は自然の営みであり、正常です。晴れた天気が出なく、雨も雪も正常な自然の営みです。台風はきちんと地球が自然している証拠です。考え方によっては悪天候は良い天気です。雨が降ると天から水の恵みを受けることができます。雪が降ったら美しい景色を楽しめます。台風の中には特別感ができて、印象的な意味に違いません。どんな天気も肯定的に受け止め、肯定的なニュアンスを天気を笑い出すときも言いましょう。たとえ大雨の日であってもいい日になりましたねと、明るく言うことです。そういう考え方、そういう感謝だ、そういう雰囲気を大切にすることです。明るいニュアンスが出会いの印象に発揮します。悪天候の人とあなたの出会いを発揮するチャンスです。悪天候は明るく話す人のものです。天気は悪くても明るく捉えた表現で話す。また会いたいと言われる人になる30の冒頭、その10、相手の見えない努力に気づく人が愛される。努力とはいえ見えるものだけではありません。見えない努力もあります。相手の見えない努力に気づくことです。相手の見えない努力にどれだけ気づけるか。ここは出会いと人付き合いに関係するポイントの一つです。相手の見えない努力を見かけてみる。初対面は普通にあって話すだけに思えるかもしれません。しかし、表向きは普通に見える出会いであっても、実際はあなたの見ないことを努力しています。例えば、遠方から来てくれた人がいるとします。その人はあなたの頭に長い距離を歩いたり、電車を乗り継いだりなど、時間と労力をかけてくれました。時には早起きする必要もあるでしょう。長い距離を歩いている様子や、電車を乗り継いでいる様子を思い浮かべることです。眠りを起こしながら早起きしている様子を思い浮かべることです。会いに来るだけとはいえ大変です。そうすれば、なんてありがたいのだろうと感謝の気持ちが起こるでしょう。初対面の人が綺麗な身だしなみをしているとします。その人はあなたの頭に新しい服を買ったのかもしれません。毎日美容院で髪を隠してもらったのかもしれません。当日は身だしなみを整えるのに時間をかけたのでしょう。新しい服を買っている様子を思い浮かべることです。美容院で髪を隠してもらっている様子を思い浮かべることです。彼の前で胸に身だしなみを整えている相手を思い浮かべることです。そうすれば、手間暇かかっているなと感心でき、感謝の念が起こるはずです。相手の見ない努力に気づく人が愛される。見ない努力にどれだけ気づくかです。肉眼で直接その様子を見ていなくても頭の中でイメージを思い浮かべ心を見ることです。表向きは普通に見える出会いであってもあなたの見ない心で努力してくれています。お金と手間暇をかけています。苦労と努力が伴っています。自分とあなたにお金や手間暇をかけてくれた事実に気づくから大変光栄なことがあるでしょう。遠方から来てくれた人がわざわざ遠くから来てくださってありがとうございますと助けを言えるはずです。綺麗な身だしなみであれば素敵な髪型ですね。といったことの一つも言いたくなるはずです。その一言で相手は救われます。手間暇をかけた甲斐があった。頑張った甲斐があった。私の見ない努力に気づいてくれていると間違いなく根性につながります。相手の見ない努力に気づく人が愛されるのです。相手の見ない努力に気づく。また会いたいと言われる人になる30の冒頭、その11、世の中には一つだけ開けたままにしてもいいようになる。部屋の窓は開けたら閉めます。収納の窓も開けたら閉めます。ドアを開けたら閉めます。ドアを開けたままにするのは無作法です。ドアを開けたらきちんと閉めるのがエチケットです。ところが世の中には開けたままにしてもいいような一つだけあります。あなたの心のドアです。あなたの心のドアでは開けたままでも OK です。心のドアは閉めるのではなく開けておくもの。むしろ開けたままにしておくことがエチケットです。心のドアを閉めていると出会いやコミュニケーションの妨げになる。心のドアを閉めたままにするのはよくありません。心のドアを閉めていると2人の間に関係なく勢いができます。無職的になって出会いやコミュニケーションの妨げになります。確かに個人的な話は心理的な抵抗があって話しにくいでしょう。笑われたらどうしよう、変な人と思われたらどうしようと思うと、なかなか自分から心を開くのには勇気があります。言いにくい話もあるでしょうが、心を閉ざした場合には仲良くなる人も仲良くなりません。警戒心も強すぎると、かえって悪影響です。心の場を閉めていると、柔軟性が失われ、さびついてしまい、ますます大変になります。身の上の話は忘れていた。心の場は開けたままにしましょう。自己開示をするということです。身の上の話は忘れていたです。心を開いていただく場合に話した方が話が見えないように、打ち解けやすくなります。過去の失敗談は全て笑い話に向けて変えましょう。恥ずかしい失敗談であればあるほど面白い話になります。過去の失敗は笑い話にすることで克服できます。笑い話に向けた姿勢は過去の失敗体験がなくなったことになります。出会いに恵まれている人はいつも心がオープン。出会いに恵まれている人はいつも心がオープンです。心の場が開けたままになっています。楽しいことがなくても、普段積極的に自己開示をして、どんどん自分の体験を話していきます。失敗談も構いなしに話します。わらわらよと考えようと楽しく遊べていると考えています。自分の体験を話していたら、相手の心を開けるようになり、またかなり仲良くなっていきます。心を教えているなら、今すぐ開けましょう。しまいになっているなら、もう一度大きく開いてください。最高的な雰囲気ができて、周りの人は近づきやすくなります。心を開けたままにしておくと、そこから本には幸せが舞い込んできます。心を開けたままにしておく。また会いたいと言われる人になる30のこと、その12、話を盛り上げるなら、実体験の話を持ってこい。身をもって経験したことこそ最高の話だ。また会いたいと言われる人になるなら、直接の話に注意しましょう。もちろん直接の話が悪いわけではありません。人から聞いた面白い話を披露するのは日常会話でよくあること。目指しいことでもなければ、マナー感でもありません。自分の体験の関する情報として役立ちます。しかし、一つでも話が多くなると、曖昧な表現が目立つようになります。曖昧らしいです。曖昧だそうです。曖昧だとのことです。一つでも話はあくまで人から聞いた話にすみません。自分が直接経験したことではないため、曖昧な表現が増えます。正しいかもしれませんが、間違っているかもしれません。真実に薄いと、いまいち話に挑めません。一つでも話は質問にも弱くなります。自分が直接経験していないことなので、相手が突っ込んだ質問をされたとき、返事ができません。わかりません。すみません。どうでしょうね。詳しいことは不明です。と話すことになります。表面的な会話しかできず、話が盛り上がりにくい。会話が消化不良になって、会話もやもやした感覚が残ってしまうのです。実体験の話が面白い。また、会いたいと思われるために大切なのは、実体験の話です。話す内容はできるだけ実体験のネタを紹介しましょう。実体験の話は自信を持って言います。タジマルは思ったより大きかった。ロサンゼルスはカラッとした天気で過ごしやすかった。10代の時、好きな人に殴ったことがある。実体験の話は具体的に話すこともできます。写真で見ると綺麗なものだけど、現地は意外と前に直せ狙っていた。昼間は暑く汗をかいたけど、夜は意外と寒くて長袖が必要だった。出演者とは何もする気が多くなかった。仕事に集中できなくて大変だった。相手から突っ込んだ質問をされても、自分の経験のもとに細かく説明ができます。具体的な話ができると、そうなのかと感動させることができる。プロの話、失敗談であっても、実際に自分が経験したことなら面白く話ができるので、具体的に話せます。面白く具体的に話せたら、どんどん盛り上がるのです。身をもって話を盛り上げるなら実体験の話が出そうです。身をもって経験したことこそ最高の話だです。たくさん実体験の話をということはたくさん行動しているということです。行動力が感じられるとその人からエネルギーが感じられ魅力に変わります。実際に体験した話があると続きが気になると思われます。もっと話が聞きたいと期待されるのでまた会いたいと思われるのです。一つの話より実体験の話をする。また会いたいと言われる人になる30のことその13。また会いたいと思われる人はポジティブ思考。また会いたいと思われる人になればポジティブ思考を心がけましょう。ポジティブ思考は常識を知る人です。ポジティブ思考は物事を肯定的に積極的に捉えようとする前向きな考え方のことを言います。ポジティブ思考を心がけると自然と笑顔が増え明るい話ができるようになります。また会いたいと思われる人はポジティブ思考の特徴。また会いたいと思われる人はポジティブ思考の特徴です。いつでもどこでもどんな時も前向きに捉えます。物事の良い面を捉えようとする前向きな考え方があります。たとえ悪いことであっても受け止め方を尽くして前向きに考えます。怪我をした時は最悪だとチャンスではなく小さな怪我が良かったと楽観します。物事に失敗した時は自分が情けないと悲しむのではなく改善点が見つかったと喜びます。運悪い出来事に遭遇した時はついてないと落ち込むのではなく役割ができたと嬉しくなります。全て前向きに捉え、建設的な考え方ができるようになります。ポジティブ思考の人からは明るい雰囲気が漂います。そのため一緒にいてほしい、一緒にいて楽しいと思ってもらいます。明るい考え方がまた会いたいと思われるようになるのです。ポジティブ思考は癖の一種。あなたのポジティブ思考を見つけましょう。どんなことも明るく考えるようにします。たとえ悪いことがあっても考え方を尽くして明るく考えるようにするのです。ポジティブ思考とはいえ癖の一種です。体の癖と同じく頭の癖です。体の癖という癖があるなら小の癖というのもあります。ポジティブ思考を見つけるというのは前向きに考える癖をするということです。あくまで癖をつけるだけのことです。 癖をつけるだけですから、誰でもできます。最初は抵抗があっても毎回続けているうちに慣れていき、違和感が解消されていきます。気づけばポジティブ思考が曖昧になっていることでしょう。もともと外性化の人でもできる。もともと私は外性化だから無理。そんな人でも希望を捨てないでください。もともと外性化の人でもポジティブ思考を身につけることは可能です。ネガティブ思考の人はネガティブに考える癖がついています。あくまで消化感の変化です。ネガティブに考える癖がついているならポジティブに考える癖をつけるだけです。普段からポジティブ思考を心がけていると、だんだん頭の中で新しい癖が形成されていきます。なかなかポジティブ思考が無理ないなら、ある場所に移動してください。ある場所にいると、社の影響を受けてポジティブ思考がしやすくなります。ポジティブ思考になると、モテる力もあります。最初からできないと思わないことです。できないと思っている限り、永遠にできません。できると信じて取り組んでください。ポジティブ思考は自分だけでなく、周りの人も幸せにさせる力があります。ポジティブ思考になると、モテる力もあります。あなたがポジティブ思考の人には、また会いたいと思うように、相手も同じことを思うのです。ポジティブ思考になる。また会いたいと思われる人になる30の方法。その14、話すことより聞くことに集中しよう。初対面はインタビューは長いで通り。また会いたいと思われる人になりたいなら、話し上手になることはありません。聞き上手になりましょう。また会いたいと思われるためには話し上手になることが必要と考えがちです。モテる人ランキングでも面白い人が常に強いです。確かに、悪意の悪いなら話し相手を楽しませることができるでしょう。面白い話し相手を笑わせることができれば印象が悪くするのは間違いありません。ユーモアがあったり、癖が感じられたりすると話に聞こえます。自分のことを理解してもらいたくてたくさん話してしまうこともあるはずです。もちろん話し上手になるのもいいですが、重点があります。話し上手とはいえ、まくしたというような話し方はよくありません。話し方を言うと相手はストレスを感じます。一方的に話すけど、皆さんは入る。まくしたというような話し方はよくありません。自分の話し方にしていると、皆さんは印象が強くなります。手だけ話すると、仮印象を与えるだけではありません。たまってほしい感、慣れてしまい、まだまだ自己中心的な印象を与えます。一方的に話すけど、診断等は皆さんがあります。近くとはいえ、伝えます。自分だけ話していると話を理解することに忙しくなって相手を伝えさせます。いつまで話が続くのだろう。早く話が終わってほしいと気にするでしょう。世の中には、たくみの悪い人に忘れる人がいるのも事実ですが、それは一部の国に限った話です。プロでない限り、まくしたという話をするのは危険です。口から先に慣れてきたようだと思われるでしょう。話し方の人には抵抗を感じて、この人と言うとされる、もう話していたなと思われるのです。もともとおしゃれ好きな人は特に要注意です。相手が日本と楽しんでいるように見えても、実際は愛想悪いということがあります。話上手になりたいわけではないのです。話上手より聞き上手になろう。また会いたいと思われる人になりたいなら、話上手より聞き上手になりましょう。話を聞くことに集中すれば、相手から感じて心を持ってもらいます。人は自分の話をしっかり聞いてくれる人に共感を持ちます。たっぷり話ができると、懐かしい気持ちになり、後味の良いようになります。また、熱心に話を聞いてくれる相手には、自然と理解になって心を開きたくなります。理解されることは、体感の一つです。つい、プライベートの話をしてしまい、どんどん仲良くなっていきます。だからこそ、また会いたいと思ってもらえるのです。話すこと、聞くことがあれば、相手になりそうです。もちろん、ずっと聞いたら言うわけではありません。コミュニケーションはキャッチボールです。話の内容に応じて、時々こちらも話すようにするのがいいでしょう。効果的なのは、相手と質問です。うん、なるほど、と、適度な相手をどんどん話が弾んでいきます。こういうように質問すると、相手は話に興味を持ってくれていると、笑って、嬉しないさんに会話が弾みます。話すこと、聞くことがあれば、相手になりそうです。理解し、取りやすいのは、会話のキャッチボールの定裁などにバランスよく保てます。初対面は、インタビューは長くなりそうです。相手の話を聞いては質問して話を聞いてはまた質問するという流れを繰り返します。初対面はインタビューは長くなりそうです。自分は口だという時間ながらなおさら聞き役にするのが特策です。インタビューとして聞き役にして嫌われることはありません。素晴らしいインタビューなら相手はあなたのことを自分の理解している存在としてとります。自分の理解している存在からこそまた会いたいと思われるのです。インタビューとして聞き役にです。また会いたいと思われる人になる30の方法。その15、また会いたいと思われる人は否定的な言い方より肯定的な言い方をする。言葉の読み方は会話の雰囲気を決めるポイントです。会話の雰囲気はちょっとした言い方で決まります。その人が否定的な言い方をするか肯定的な言い方をするかです。本人が言わなくても言葉の読み方によって会話が長くなることもあり、長くなることもあります。否定的な言い方をすると会話が長くなる感じになる。例えば、飲食店のメニューで新しいカスタマイズに挑戦したとします。新しいカスタマイズまでに風は実際に食べれないとわかりません。店員さんにどんな味になるか楽しみですねと言われたとき、次のような会社をしているような注意が必要です。外れたらやめます。この言い方はよくありません。否定的な言い方をしています。最初の発想がネガティブです。自分でカスタマイズしたのも変わらず、風の可能性が高い前提になっています。一言の中に風やめるというネガティブワードが発想をしています。否定的な言い方をすると、店員さんも返事に困ってしまうでしょう。自分で決めておきながら、最初のようなと思いにしないません。否定的な言い方をすると、会話が長い感じになるのです。肯定的な言い方を行うと、会話が長い雰囲気に詰まる。こういうときは次のような肯定的な言い方を行うでしょう。あれだったら続けます。肯定的な言い方をすることです。一言の中に当たり続けるというポジティブワードが発想をしています。当たりの可能性が高いという前提で会話を進めた方がポジティブ内容に印象があります。ポジティブ内容に印象があると話が本当に進むので盛り上がりやすくなります。肯定的な言い方を行うだけと会話が明るい雰囲気に進まれるのです。会話は印象が重要。否定的な言い方、肯定的な言い方では最終的には同じであっても印象が違います。この印象が重要です。否定的な言い方は暗い感じがすると肯定的な言い方は明るい感じがします。できるだけ明るい印象にするためにも普段から肯定的な言い方を行うだけでしょう。肯定的な言い方をする人はまた会いたいと思われる。普段から肯定的な言い方をする癖をつけておきましょう。言い方の癖の一つです。時間がかかりますが、意識を直線してください。一旦肯定的な言い方をする癖がつけば、考え方にも波及してポジティブ思考もできるようになります。肯定的な言い方をすれば、することは魅力的に映るようになります。肯定的な言い方をする人はまた会いたいと思われるのです。否定的な言い方より肯定的な言い方を行われる。また会いたいと思われる人になる30の方法。その強く、共感してくれる人が再び会いたくなると思う法則がある。いい出会いをしながら、ポイントは共感になります。相手の話を聞きながら共感できるところを探しましょう。共感できるところを探すときには、イメージをすることがポイントです。相手の話を聞きながら、イメージを浮かべると、頭の中で全体的になって共感しやすくなります。共感できるところを見つければ、あとは簡単です。目を開かせながら、笑います。と同じでください。あなたと同じ気持ちですと、今までの表情をすることが大切です。目を開かせていると、相手は自分の気持ちを笑ってくれたと感じて喜んでくれます。人は共感してくれる人が再び会いたくなると思う法則がある。人は誰でも共感されたくなっています。自分の話に共感してもらえると、誰でも嬉しく感じます。心の中には最大に安心者に何か元気ができたりします。共感してもらえるだけで感動して、何か心地よいこともあります。共感すればすると相手は嬉しくなって、どんどん話してくれるようになるでしょう。共感してくれる人が再び会いたくなると思う法則があります。自分の話に共感してもらえると、相手のことが印象深くなって忘れられなくなります。誰でも共感できるところが一つはある。共感できるところが一つもない。そう思うこともあるかもしれませんが、誤解です。確かに相手は立場も立場も違うかもしれませんが、想像することができるはずです。どんな話であっても共感できるところは一つがあるはずです。100% 共感できなくても構いません。1% でいいのです。1% でも共感できれば分かりますと言います。相手の話に全て共感する必要はなく、少し共感するだけでいいのです。共感すればするとまた会いたいと思ってもらえる。さあ、共感できるところを見せようと考えながら話を聞かせてもらいましょう。納得できないところはそのままにしておいて OK です。納得できませんと反応するのではなく、さらに話しましょう。あなたは共感できるところで反応を示せばいいのです。ただ話をするような感覚で共感できるところを見せていきましょう。共感すればすることをまた会いたいと思ってもらえるのです。一つでもいいので相手の話に共感できるところを見せる。目を開かせながら分かりますという。また会いたいと言われる人になる30の方法。その時には、しかし何か言いながら人にお金を使うことです。節約するのもいいですが、節約ばかりではお金を買い込んだままになります。お金を買い込むと、消費財のものも投げ込んでくれます。人にお金を使うのはもったいないと思うかもしれませんが、思いないです。人にお金を使わない方がもったいない。人に決していると、自分で自分の気を知ることになります。人にお金を使わないと、あなたのところでお金を投げ込みます。止まったお金は腐っていき、石を離し始め、周りにいる人は逃げていきます。貯金額が増えていく代わりに、消費財のものが下がっていくのです。大切な人にお金を使うことは無駄遣いではなく、投資。人にお金を使うことは無駄遣いと思わないことです。もちろん、闇雲に使うのはよくありませんが、大切な人にお金を使うことは無駄遣いではなく、投資です。お金は使うためにあります。自分のために使うのもいいですが、人のために使ってください。人のお金を使えば、無になって返ってきます。時には倍になって返ってくることもあるのです。人のお金を使うことは、ボランティアで寄付するようなものです。お金がなくなっているように思いますが、そう見えるだけであって、きちんと役立っています。 答えが絆、信仰、思い出といった形に変わっています。精神的な財産に変わっています。以前に答えを使う有効に変えていくからです。人の答えを使うからご縁が続きます。人の答えを使っていくからご縁もなく続くのです。人の答えを使うことはたくさんある。人の答えを使うことは動詞の一つです。人の答えを使うことはたくさんあります。お気の答えを使いましょう。迷ったら食べ物を選ぶのが正解です。奮発した運だって運になって帰ってきます。お祝い事があればご馳走することも大切です。ちょっと一気なレストランでご馳走してみるのもなかなかいいなところです。笑顔で楽しい食事を過ごせるでしょう。美味しい食事でお腹を満たせば彼の心も満たされます。お金をかけて会いに行くのも素晴らしいことです。交通費がかかったらこんなに使ってもったいないと悲しむのではなく、これらで運が進めと喜びたい。交通費をかけて会いに行くと、どういうことが来てくれてやるのと喜ばれます。交通費をかけた運だって一つが4になって帰ってきて、神の安定発展につながります。後悔することがあっても、これでよかったと思うことです。前向きに受け止めることです。これでよかったと思えば失敗経験が人生の授業に代わり大切な部分になります。あなたが商業を使うことで一つ会の5人からの相当できる。できるだけ商業を使わないではなく、できるだけ商業を使っていく心がけたい。商業を使っても消えません。お金が商業の中をぐるぐるめくっているだけです。あなたが商業を使うことで一つ会の5人からの相当できます。運の5人間が始まればあなたの人生の5人間になります。商業の中に入ればあなたの人生の5人間になります。商業の中に入ればあなたの人いい出会いをしたいが忙しいはピンクです。せっかくいい人と出会えても忙しいということが登場すると出会いの根性を妨げるからです。あなたが次のセリフを言われた時どう感じるでしょうか。仕事に追われていて忙しい。毎日忙しくてほとんど休日がない。忙しくて死にそうです。楽しみをしても不思議ではありません。仕事の出来事であり多くの人から必要とされ社会に役に立っているのでしょう。仕事で忙しいのは多いに結構ですがそれを突然に休むのはよくありません。私には余裕がありませんと言っているようなもの。忙しいということはネガティブキーワードです。忙しい人と一緒にいると何か勉強が湧いてきます。忙しい話は聞いているだけで焦る気持ちが伝わってきて落ち着かなくなります。忙しいお連絡する様子は余計な仕事を増やさないでほしい。私を誘わないでほしいという皆さんにも聞こえます。また会いたいと思っても会えるが忙しい忙しいと言っているとか、そういう気になります。余計な出社は与えることになる。お忙しそうですね。そのまま声あなたの自動会にはどのくらい忙しいが登場していますか。いい出会いをしたいが忙しいはピンクです。周りから引っ張りだと自分は人気者だという理由で忙しいと言っているなら泣くことなので今すぐやめることです。自分では普通に話しているつもりでも忙しいと言っていると相手は驚いて聞いてしまいます。忙しいと言いそうになったら別の言葉で言い換えましょう。充実しているです。例えば毎日忙しいですなら毎日充実していますと言い換えます。仕事が忙しいなら仕事が充実していると言い換えればいい。充実という言葉はポジティブキーワードです。充実しているという言い方は相手に皆さんが与えることはありません。むしろキラキラしている様子が相手に伝わるでしょう。充実した日を送っている人には輝きがあります。充実している人はその後の成長が気になることもあってまた会いたくなるのです。忙しいはピンクです。忙しいという言葉は充実していると言い換える。また会いたいと言われる相手にどんなことが好きか聞いてみましょう。好きなことを聞かれていいのです。例えば趣味の話題が出たとします。相手の趣味が読書とあればどんな本が好きですかと掘り下げて聞いてみましょう。好きな作家、好きなジャンルの本など相手は何本としながら答えてくれるはずです。相手が映画好きとあればどんな映画が好きですかと掘り下げて聞いてみましょう。ニコニコしながら答えてくれるに違いません。相手が美術鑑賞が好きとあればどんな作品が好きですかと掘り下げて聞いてみましょう。待ってましたと言わんばかりにたくさん答えてくれるはずです。好きなことに関しては誰でもおしゃべりになる。好きなことに関しては誰でもおしゃべりになります。例えば口下手な人でも口下手にたくさん話してくれます。好きなことは共感心の中心であり専門分野です。話すネタがなくなってテンションも高くなるのでついたくさん話してしまいます。好きなことを話していくうちにだんだん相手の気持ちも良くなっていくでしょう。頭の中で好きなことを想像が広がると嬉しい気持ちが溢れてニヤニヤしてしまいます。人は誰でも自分の話を聞いてくれる人に対して好意を持ちます。ましてや好きなことを熱心に聞いてくれる人ならさらに好感を持ってしまうのです。好きなことを知りたくはない。好きなことは何でも構いません。どんな食べ物が好きですか。どんな人が好きですか。どんな本が好きですか。どんなスポーツが好きですか。休日はどんな過ごし方が好きですか。どんどん好きなことを聞いていきましょう。好きなことがあればさらに掘り下げて聞いてみると話が広がっていくのでの要望です。例えば好きなことを知りたくはないということです。自分の好きなことを聞いてくれる人は何か好きになってしまうのです。相手の話は来ないこと。話を聞くことの態度も大切です。笑顔で話しながら聞きましょう。話は来ません。相手の話は全て受け入れ、全て肯定して、全て賛成します。困ないことは気にしません。少しくらい納得いかないことがあっても聞き流しましょう。コメントを挟んだら前向きなコメントが出てきます。素敵、素晴らしい、羨ましいといったコメントで背中を押せば、ますます上手になるでしょう。この時、手を開かせながら話を聞けば完璧です。いつの間にか相手はあなたのことを好きになっているのです。相手に好きなことを聞いてみる。また会いたいと言われる人になる30のこと、その理由、自分の名前を呼んでくれる人はまた会いたくなる。また会いたいと思われる人になるためには名前がポイントです。自分の名前はありません。相手の名前です。自己紹介や名称感で相手の名前があれば、名前を使い始めましょう。相手の名前があれば、すぐさま積極的にしていきましょう。例えば、相手まで積極的にしていくのがいいでしょう。自分の名前を言われると誰でもドキッとします。尊重されていると感じるからです。名前を呼ぶことは相手の存在を認め尊重を示すことになります。相手を大切にするということです。相手は自分が尊重されている、自分の存在を認められていると感じて嬉しくなります。名前を呼んでくれる人の好感を持つ。会話の名前を決めるのは簡単です。セリフの前後に相手の名前を加えるだけです。すごいですね、とシンプルに言うように、すごいですね、〇〇さんと言うようにします。どこに住んでいらっしゃるのですか、ではなく〇〇さんはどこに住んでいらっしゃるのですか、と聞きます。どうですか、と聞くのもいいですが、〇〇さんはどうですか、と聞くようにします。意識すれば今日からすぐ取り組みます。あなたが名前を呼ぶとすんなり相手の心に入っていきます。名前を呼んでくれる人は心を開きやすくなり自然と好感を持ってしまうのです。初対面で名前を呼ぶのに抵抗を持つ人もいるかもしれませんが、誤解です。初対面で名前を呼ぶことは名前を呼ぶことは相手の存在を認め尊重を示すことになるのですが、むしろ積極的に名前を呼んでいくのが正解です。手や恥ずかしさを感じる人もいるかもしれませんが、勇気を出してください。名前を呼ぶのが恥ずかしいと思うように、名前を呼ばなかったら恥ずかしいと思うようにしたい。普段から心がけ、当たり前のものとして習慣づけておきましょう。あなたが相手の名前を呼ぶと、相手の名前を呼んでくれるようになる。相手の名前は、会話における最重要キーワードです。積極的に相手の名前を呼んでいけば、相手の心を動かせます。名前を呼べば、呼ぶと根性を与え、相手の記憶も残ります。あなたが相手の名前を呼ぶと、相手の名前を呼んでくれるようになります。お互いが名前を呼びは関係ないが、仲良くなるのは時間の問題です。自分の名前を呼んでくれる人はまた会いたくなるのです。会話の中で積極的に相手の名前を使っていく。また会いたいと言われる人になる30のこと、その重要事、謙遜も程々と大切。角の人生は謙遜が大事と言われています。なぜなぜでしまって、今より鍛えられて少し踏まった方が上手に移ります。大手の人より謙虚な人の方が根性で紹介されるのは言うまでもないことでしょう。しかし、謙遜が大事とはいえ、角になると話が変わります。謙遜も角になるはよくありません。角の謙遜は相手に書いたのが大変になるからです。角の謙遜は勲章につながる。素晴らしいですね、と褒められた時素晴らしくも何ともありませんという。仕事が早いですね、と褒められた時そんなのそうです。少しもらえられませんという。字が綺麗ですね、と褒められた時全然綺麗じゃありません。下手すぎて嫌になりますという。成功を褒めると、と言われてもらった時バカなことを言わないでください。成功でも何でもありませんと突っ張る。心が変われば要注意です。これはどれも角の謙遜です。鍛えられなくなってはいいものをすっきりした印象があります。相手は褒めているのなんだなと、もやもやした気持ちになるでしょう。これでもかということで、謙遜はかえって卑下されてしまいます。角の謙遜はもはや危険になる。謙遜も角になるともはや危険になります。自分の発言を否定されると誰も気分が良くなりません。相手に人を押し付けるためストレスを与え、快感につながります。また角の謙遜すると自信のない様子も出てしまいます。遠慮ばかりしている様子は私は自分に自信がありませんと言っているようなもの。弱々しく頼りなく自己肯定感なく印象を与えます。謙遜がされるとすると悪印象につながりかねないのです。謙遜は程々大切です。謙遜は程々大切です。褒められたら素直にありがとうございますということを心がけましょう。認められたら素直に嬉しいですと喜びを表現するようにしましょう。角の謙遜が口癖になっている人は注意してください。口癖になっているなら早めに改善の心がけるのが特策です。謙遜すれば感謝をしてからにする。謙遜すれば一旦感謝してからにするのがスマートです。例えば仕事が早いですねと褒められたとします。ありがとうございます。でもまだ改善できることがありそうです。一旦相手の言葉を受け入れてから謙遜すれば自然に聞こえます。またある時仕事の成功を称賛されたとします。ありがとうございます。でも少し運が良かったです。 運動会ということにすれば、やみなくスマートに聞こえるでしょう。上品な演奏になるのです。演奏は男と女。演奏すれば、感謝して感じ。また会いたいと思われる人になる30の方法。その順に、悪口を目の人がまた会いたいと思われる。また会いたいと思われる人になりたいなら、悪口に注意してください。一切の悪口を禁止することです。悪口は根性を直視するだけです。僕だけ、容姿が良いと、僕だけ悪口が発生しようと、悪口を言ってしまうと、全ての根性が悪いになります。悪口を言えば、言うことを警戒される。人の悪い点を笑いにあげて、笑いのためにするのは下品です。悪口は快感を与えます。本人に聞こえていないから大丈夫と思う人もいるかもしれませんが、そういう考え方はよくありません。悪口を言われていい気分になる人はいません。自分がされていないことは自分もしないことです。悪口を言う行為そのものが下品です。悪口を言って自分がスカッとするかもしれませんが、聞いている相手は快に感じます。また悪口を言っていると相手はますますあなたを警戒します。私もいつか嫌われたらこんな風に悪口を言われるのだような悪い不安が出てきて緊張してしまい警戒してしまいます。この人とはあまり関わらないでおこうと距離を置かれます。また会いたいどころかもう会いたくないと思われるようになるのです。悪口を言った対象は必ず自分に会いたいです。普段から悪口を言う癖があるなら今すぐ直すことです。まだ無理なかったとしても今まで一時的です。悪口を言った対象は必ず自分に会いたいです。悪口を言えば言うことを警戒されます。また会いたいどころかもう会いたくないと思われるようになるでしょう。どうすることは悪口を言ったと同じことになる。悪口について注意したいのは言うことだけではありません。どうすることも注意してください。相手があなたの悪口の話を振ってきてそう思うようになると、どういうのも出てくることになります。この時にそうだね、とどうすればよくありません。相手が言った悪口にどうすると悪口を言ったと同じことになります。直接的に悪口を言っていなくても、間接的に悪口を言ったことになるのです。うなずくのも NG です。うなずくのも同じになります。言葉がしていなくても、一回うなずくだけでどうしたことになり悪口を言ったと同じことになります。悪口のどういうのを求められたら、ごまかすのが変で。相手が悪口のどういうのを求められたときは、何とごまかしましょう。どうでしょう。私にはわからない。何とも言いません。ちょっとそういうのは勘弁してください。適当に話を戻して、ちょっとそのまま話すのが変です。悪口を目の人がまた会いたいと思われる。また会いたいと思われる人になりたいなら悪口を排除しましょう。人生に悪口は一つも必要はありません。悪口を言わないように徹底すると、あなたの根性を下げる要素を減らせます。悪口を目の人がまた会いたいと思われるのです。悪口は言うこともどうすることもしない。また会いたいと言われる人になる30の方法。その13、興味がないは初対面で禁止したい一言。初対面で禁止したい一言があります。興味がないです。日常的なことですが、最大は注意が必要です。とにかく初対面では注意した方がいいでしょう。相手と話をしていると興味のない笑いが出ることがあります。女の笑い、横の笑い、芸の笑い、スポーツの笑い、面白くない、関心もないと笑いが出ることがあるでしょう。この時興味がないというセリフで言いづらいことです。わからないならまだいいのです。わからないことはあって当然です。わからないと言えば相手は親切に教えてくれるでしょう。わからないことを質問することで相手も嬉しくなってますます会話も盛り上がるはずです。しかし興味がない場合はありません。興味がない場合は笑いを禁止することだからです。興味がない場合は笑いを禁止することだ。興味がない場合は笑い以上に危険が強いことです。自分にとっては正直なことかもしれませんが、相手にとってはショックなことです。興味がないと言われたら相手はそれ以上話をするようになりません。笑いを返せることになります。興味がないということはあなたの話はつまらないと言われているようにも聞こえます。相手のコミュニケーションセンスを傷つけてしまいます。相手はテンションが下がって会話の流れが悪くなるでしょう。というわけで初対面の会話で興味がないということが登場すると確実に印象が良くなりません。ああ、そうですか。楽しく話をする気がないのでしょうか。ご縁がありませんでしたね。となります。会話が途切れると、ご縁も途切れてしまいます。正直とはいえ、気にしたいことなのです。興味のない話は興味が出るような聞き方を行われる。知らないことやわからないことなのは恥ずかしいことではありません。興味がないと相手の話を聞いることが恥ずかしいのです。興味のない話であっても興味が出るような聞き方を行われるでしょう。興味が出るようにするためには上手に質問してみることがポイントです。それはどういう意味なんですか。どういう内容なんでしょうか。仕事なので詳しく教えてください。わからないなら教えてもらうようにしましょう。最初は興味がなくても詳しく話を聞いてないような理解ができるとだんだん興味が出てきます。自分にとってわからない話でも謙虚な姿勢で教えてもらうようにすればスムーズに会話を続けていきます。興味がないと気にする。興味のない話は興味が出るように質問をしていく。また会いたいと思われる人になる30の方法。その14、次に会う口実をなくすればまた会いたくなる。また会いたいと思われる人になるためのポイントの一つ。それは次に会う口実を作ることになります。次に会う口実を作ることはそれほど難しくありません。相手が気になるならお作りなさいのです。人は誰でも自分が進めたことはそのまま気になるもの。ましてや自分が進めたことは責任を感じるため気になってしゃべらません。忘れようも忘れない。心の中で言ったり自然と相手から気にかけてもらいます。この心理作用を出すことでまた会いたいと思ってもらう動きを作例えば相手が面白い絵を教えてもらったとします。普通にありがとうございますと感謝するのもいいですが、ここで下げなくても成功を言っています。早速今週中に見てますね。今度会った時に感想を伝えますね。こういう言い方をすれば相手は自分がおすすめした絵の印象が気になります。今週中に見るといった具体的な言い方をすれば本気で言おうとしていることが伝わります。自分がおすすめしたことは少し責任を感じるために気になるもの。絵を見てくれたら、どうだったら、自然と気になってしまうためまた会いたくなります。相手がおすすめのレストランを教えてもらったとします。この場合も心がけることは同じです。早速食べに行ってみますね。今から食べに行くのが楽しみです。今度会った時に感想を伝えますね。こういう言い方をすれば相手は自分がおすすめしたレストランの印象が気になります。レストランに行ってくれたら、気に入ってくれたらと気になってまた会いたくなります。このタイミングでこの感想を伝えるのでまた会いませんかと誘えばスムーズに了承してもらえるでしょう。自然な感じで次に会う口実をつけます。相手に進められたことは試してみることを宣言することが大切なのです。次に会う口実をつけるときは下げなくなるポイント。次に会う口実をつけるときは下げなくなるポイントです。話の流れに沿って下げなく口実をすると相手も自然に聞いてくれます。相手はそのまま気になると思いゾワゾワします。そしてまた会いたいと思うようになるのです。下げなく相手が気になる状況を推理して次に会う口実をつける。また会いたいと言われる人になる30の方法。その15、夢を持っている人にはまた会いたいと思わせる人がある。また会いたいと思われる人は夢があります。将来叶えたい未来があって実現のために日頃からコツコツ取り組んでいます。うまくいかないことがあっても諦めません。どこかに必ず突破口があると信じています。解決策夢を持っていると夢に関係した話になります。こんな夢がある。将来がどうなりたいという夢に話をすると相手はワクワクとさせることができる。夢を持っている人はいつも生き生きしていて、キラキラした雰囲気が漂っています。ご自分が親が出ていて一緒に勉強しない。夢を持っていると相手がそういえばあの夢はどうなったんだろうと気にかけてもらいます。夢の続きが気になってまた会いたいと思われるようになるのです。夢なんてくらないという人こそくらない。あなたには夢がありますか。夢を持つなんてくらないと思わないことです。夢なんてくらないという人こそくらない。小さなことでもいいので将来こんなことを実現したいという夢を持ちましょう。大きな夢もいいですが小さな夢はありません。小さな夢であってもダイヤモンドのような輝きがあります。実現することは別としてまず夢を持つことが大切です。夢を持つだけで人生は審判になりたい。夢とは何か。夢は人生の審判です。夢があるということは生きる構成が定まっているということです。夢を進める方法が定まるため生き方が上手になります。あなたの潜在的な力のためポジティブなパワーが生まれるようになります。夢があるおかげで日常生活がより華やかに見えるようになります。夢を叶えるために長生きしたくなります。肉体的にも精神的にも力強く生きられるようになります。夢を持つだけで様々なプラス効果が生まれるようです。夢を持つ。また会いたいと言われる人になる30の方法。その16、また会いたいと思われる人は話を決めるタイミングが必要。また会いたいと思わせたいなら話を決めるタイミングを工夫しましょう。話を決めるタイミングは自由ですが、だからこそセンスが要求されます。あなたはどんなタイミングで話を決めますか。普通はたっぷり話し切ってから決めることが多いのではないでしょうか。もちろん話し切ってから決めるのも悪くありません。あれもこれも心ゆくまでたっぷり話し切るのはさぞ気持ちがいいでしょう。話し切った後は少しほど達成したような気持ちになります。しかし、まだ会いたいと思わせたいならここに検討の余地があります。話し切ることは良いことに思いますが、そうとは限りません。心ゆくまで話し切ると出たりの状態になります。あっても話すことがないという状態になりしばらく変わらないねとなって次に会う約束も信じてくれます。楽しかった以上は残るものをまた会いたいと思わせる力が弱くなる。また当時のコミュニケーションは体力も抑えます。また話し切った後は体力の消耗も激しいため疲労感がなくなって後味悪くなりがちです。良いと思って話し切ってしまうと日々もかえって関係が遠ざかる結果になるのです。また会いたいと思われる人は話が嫌なことができない。また会いたいと思われたいなら話を決めるタイミングを工夫しましょう。話し切ったら決めるのではありません。話が盛り上がったことができないようです。話が盛り上がったことができないと話がないという気持ちになります。中途半端な感じになって少しモヤモヤした感じになりますが、これが大切です。あえて意図的に所作不良の状態を作り出し、欲しいという気持ちにさせます。続きの話がしたくてムズムズするでしょう。 話の途中でいないので、まだ体力が残っていて、お互いに今まで笑われています。話を続きなしたいと思うようになるので、また会いたいと思われるようになります。話のネタを話しているわけではないため、なおさらまた会いたいという気持ちになります。話が盛り上がったところで気になるのは、なかなか心苦しいことですが、ここが正念場です。話が盛り上がったところで話を気になる方が声が長続くのです。話し切ったら気になるのではなく、話が盛り上がったところで気になる。また会いたいと言われる人になる30の方法、その17、なさいたお茶を飲み干して帰る人が愛される。相手先に訪問した際、お茶を出されることがあります。夏場であれば、冷たいお茶が多く、冬場であれば、温かいお茶が多いでしょう。なぜかお茶を食事も飲まずに帰っていませんか。もちろん、長い間ではありませんが、少し気になるポイントです。お茶を出すのも手間がかかる。お茶を出すだけとはいえ、手間がかかります。お茶を出す側になってみると、すごく長くなるでしょう。やらに水を注ぐ。お湯を出す。皿を押す。湯飲みを準備して注ぐ。お湯に乗せて運ぶ。いくつかのステップを経ています。それぞれ小さなことですが、いくつかのステップがあり、正しい行政があります。時間と労力をかけ出したお茶を食事も飲まないで帰られると、もやっとした感じになります。自分のかけた労力がなくなったように感じて、残念な気持ちになるのです。相手の割りがないんだって気持ちの整理が難しいところです。以上、お茶を作って出した経験をしてみる。お茶を作って出した経験ながら、社会勉強のつもりで以上体験してみてください。やらに水を入れることから始めてください。一杯お茶を作るだけであっても、なかなか手間がかかって大変です。手間をかけ出したお茶を食事も飲まないで帰られたとき残念な気持ちがよくあるはずです。ペットボトルのお茶を出していることもあるでしょう。奇跡のお茶であれば、色味を注ぐだけなのでほとんど手間がかかりません。たとえそうだとしても、必ず手間をかけていることには変わりません。わずかなお茶にもかかっています。そこにはどうぞお召し上がりくださいという優しい気持ちの表現があります。出されたお茶は飲み干してください。出されたお茶は飲み干してから帰るようにしましょう。話をしながら、じりじりいただきます。余ったお茶は大量に一気に飲んでもかまいません。最後に一滴までお茶を飲み干せば、お茶を出した大変だったと喜んでくれます。しっかり飲み干すことで美味喉が渇いていないなら半分だけでも飲んでおくといいでしょう。喉が渇いていなくても水分呼吸と思えば飲みやすくなります。体調が優れないなら一口だけでも構いません。脳が心配なら若い人から特に駆け込んだらいいことです。出されたお茶をきちんと飲み干す人に愛される。できるだけ相手の気遣いに応える努力をしましょう。気遣いに応えることで印象が悪くして声が続きます。お茶を飲むだけですが簡単ですね。出されたお茶を飲み干して帰る人が愛されるのです。お茶を出されたら帰りまでもいいので飲み干してから帰る。また会いたいと言われる人になる30の方法、その18、また会いたいと言うか、また会う機会に恵まれる。私は何を言うかです。相手とまた会いたいならまた会いたいときちんと言うことです。少し恥ずかしいフレーズかもしれませんが、ためらっていてはいけません。ストレートな一言ですが、だからいいのです。また会いたいと言えば言葉の通りのみが伝わります。あなたの思っていることがストレートに伝わります。あなたと楽しい時間を過ごせました。お会いできてよかったです。といった好意的な意味も伝わります。コミュニケーションはきちんと言葉なしで言うことが大切です。自分から言葉なしで言わないと曖昧な関係のままが続きます。また会う機会に恵まれるとは足りません。自然に消滅するかもしれません。もう二度と会えない可能性もゼロではありません。もしもししていると相手はもう会いたくないのかなと誤解します。心の中で持っているだけでは伝わりません。黙ったままではあなたの気持ちの相手に伝わりません。一心で信じているのは時間の上です。正しいで伝わらない誰も動揺しません。きちんと言葉なしで言うことがコミュニケーションの相手からまた会いましょうと言ってくれるのもないことです。町の姿勢は関係立っても止まったままになります。あなたからまた会いましょうということで関係立ってにつながります。相手が言ってくれるのは足りません。むしろ言ってくれることの方が多いでしょう。常に自分から先に言うことを心がけましょう。話が進んだらすぐ具体的な予定を決める。どの話も言ったではなくストレートに伝えることがポイントです。また会いたいならまた会いたいと伝えましょう。相手が会いたいの返事をしてくれれば次の瞬間が大切です。状況が許すならさっと政治を調査して早速その場で次に会う予定を決めてしまいましょう。夢を実現するならスピードと行動力です。具体的な行動を見せることで立場ではなく本音であることが伝わります。具体的な行動を起こすならそれが実現できます。前の日の前の時はいかがですか。具体的な指示を決めるのが難しいなら大きな予定だけでも決めておくことです。縁結びの神様も積極的でよろしいと褒めてくれるでしょう。また会いたいと言うかまた会う機会に恵まれるのです。きちんとまた会いたいと言葉に出して言う。また会いたいと言われる人になる30の方法、その19、また会いましょうと誘われた時は全力で改革しよう。また会いましょう。相手からそう誘われた時心がけたいポイントがあります。改革のセリフではありません。改革までの時間です。こちらから誘う前に相手から先に誘ってくれました。また会いたいと誘ってくれたということはまた会いたいと思ってくれている証拠です。大変光栄なことです。あなたの相手にまた会いたいと考えていながらよることはありません。ぜひ改革の返事をさせていただきましょう。改革であればどんなセリフでも OK です。もちろんです。ぜひ会いましょう。私も同じことを考えていたところです。ニコニコしながら改革すれば相手も喜んでくれます。次に改革するのスムーズに決まり、ますます仲を深めていけるでしょう。改革のセリフも大切なのは改革までの時間。改革のセリフも大切ですが、もっと大切なことがあります。改革までの時間なのです。いかに改革返事をするかです。よくあるのは数秒3秒は考えたことになります。3秒は一瞬ですが、あなたはありません。3秒間の沈黙の後に改革すると、相手は今ちょっと迷ったね、少し考えましたねと思います。せっかく改革できても余計な誤解を与えます。恋人から私のこと好き、と聞かれたとき3秒間の沈黙の後を好きだよと答えるとモヤモヤするのと同じです。かえって恋人の感情を調査してしまうでしょう。だから3秒、最後3秒。4秒以上の間を空けるのは言語道断です。4秒以上の沈黙の後に改革すると、仕方なく改革したと誤解されるでしょう。ご都合が悪そうなので、やっぱりあるはやめましょうとなるでしょう。したがって改革の返事は早ければ早いことに。3秒より2秒です。2秒より1秒です。理想は0秒です。相手からまた会いましょうと誘われたときは0秒で改革することが大切です。また会いましょうと誘われたときは0秒で改革する。また会いたいと言われる人になる30の方法、その30。また会いたいと思われる人は気持ちの言われ方をして心地よいものとする。また会いたいと思われる人になりたいなら、バラリマンに対応しましょう。出会った瞬間は第一印象につながる第一印象になる人が多いと、バラリマンは油断しがちです。バラリマン緊張が緩んで失敗を犯すと大事です。バラリマンは出会った瞬間と同じく、第二印象を決める大事な部分です。せっかく楽しく会話ができても、バラリマンならないと、好印象が反転してしまうのです。気持ちの言われ方の3つのポイント。心の中には気持ちの言われ方です。少しでも気持ちの言われ方になるよう、態度や言葉で表現していきましょう。気持ちの言われ方は次の3つのポイントです。1、喜びと感謝を抑える。まず、心の中には喜びと感謝を抑えることです。今日は楽しかったです。お会いできてよかったです。とてもいい時間を過ごせました。おかげで今日はいい一日になりました。次に会うのが楽しみです。また、お会いできる日を楽しみにしています。喜びや感謝をたっぷり表現しましょう。出会いを肯定する席を見ましょう。このではなく、きちんと言葉なしで伝えます。喜びと感謝の言葉を伝えれば相手も会えてよかったと思ってくれます。話している最中、少しが一瞬な点があっても、我々は美しければ、好印象で示してくれます。我々だと気持ちの良いようなことです。2、握手をする。状況が許すなら、我々は握手をしましょう。握手はスキンシップであり、ボディランゲージです。握手によって楽しかったです。素晴らしい出会いでした。また会いましょう。といったメッセージを伝えます。手がつながると心もつながります。心がつながるから、また会いたいと思ってもらいます。3、たっぷり笑顔を見せましょう。笑顔になる喜びの表現がありません。笑顔があるとポジティブな感情が内蔵して、ますます効果的です。4、自然と相手の気分も上がる。恥ずかしい感じかもしれませんが、勇気を出してください。恥ずかしがらずストレートに伝えるのが一番。せっかくスマートなセリフも文字にしているときちんと伝わりません。はっきりストレートに伝えた方が相手の心に響き渡り、心地よい余裕が残ります。余裕ないと相手の気分も残ります。相手は出会えてよかったと思ってくれ、また会いたくなるのです。我々は根性の仕事と気持ちの余裕を残す。また会いたいと言われる人になる30の方法、まとめ、その1、楽しませるように会議させないことに重点を置く。その2、また会いたいと思わせることを難しく考えすぎない。その3、一部に役に障があっても別のところで補って総合的な印象を上げていく。その4、名前を読み方がわからないときは名称感の直後に行く。その5、しわやることに慣れていないか自分を振り返る。その6、会ってから笑うまでずっと笑顔を心がける。その7、相手と共通点を見せる。その8、相手の話は途中で終わらず最後まで聞く。その9、天気が悪くても明るく捉えた表現で話す。その10、相手の見ない努力に気づく。その11、心の中は開けたままにしておく。その12、人手の話より実体験の話をする。その13、ポジティブ思考になる。その14、インタビュアーとして聞き役に徹する。その15、否定的な言い方より肯定的な言い方を心がける。その16、人 一つでもいいので相手の話に共感できるところを見せる。目を開かさせながら笑いますという。その17。人のためにお金を使ってお金を回していく。その18。忙しいはインフルエンス。忙しいという言葉は充実していると答える。その19。相手に好きなことを聞いてみる。その20。会話の中で積極的に相手の名前を使っていく。その21。謙遜は言葉を見せる。謙遜するなら感謝してからにする。その22。悪口は言うことも同意することもしない。その23。興味がないことを聞くにする。興味のない話は興味がある要素に質問していく。その14。最悪な相手が気になる状況を作り出して次には口実をする。その15。夢を持つ。その16。話し切ってから気になるのではなく話が盛り上がったことで気になる。その17。お茶を出されたら会議までもいいので飲みをしてから帰る。その18。きちんとまた会いたいと言葉に出している。その19。また会いましょうと誘われたときは料理を開拓する。その30。私は今以上の仕事で気持ちのいい余裕を残す。